だ何日か8月22日で旧暦の7月1日になっております。ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします。火曜オリジンチャンプル、本日の相手は劇団 OOC のうどんちゃんです。よろしくお願いします。はあ、もうね、夕方5時になりましたけれどもね、今翔子さん出勤ですね、はい。ということで5時になりましたけども、前まではちょっとなんかまだ昼っぽいなと思ったんですけど、なんか今日ね夕方らしい5時だなと、なんかねすごい明るいんですけれども、後ろにですね、いますよ、河内貴子さんとですね、翔子さんがね、あの2人、もうスマートの2人がねちょっと来ております。うどんの半分、いや3分の1ですね、ヨーガリーの2人でいますけど、羨ましいですね。なんかね、また話変わりますけど、本当夕方らしい夕方だな、なんとなくもう日が落ちるのが早くなってんのかな、傾き加減というか、なんかねやっぱりもう8月後半じゃないですか、まあ、後半っていう後半、中旬の後半じゃないですかね。えもうねこう秋に向かってちょっとね、太陽さんはねちょっと角度を変えてきているなと思っている今日この頃でございますけれども、はい、まあね今日いろいろ話したいことがいっぱいあるんですよ。さっきまでうどんはねお家でですねずっと甲子園を見ておりました。今日はね皆さん準決勝でね、11時からの放送だったんですけれども、10時からの放送だったんですけども、今日の準決勝ベスト4ですよ。広陵高校、広島のねと天理、奈良県の天理高校の試合があったんですけれども、もう接戦、まあ、最終的にはね12対9で広陵高校、広島県のね広陵高校が勝ったんですけれども、もうここもね接戦ということで、本当熱戦が繰り広げられております甲子園球場ね。私甲子園球場にいるわけじゃないんですけども、もう本当実況中継したいぐらいの素晴らしい試合でございました。そして先ほど終わりました、はい、花咲、これ徳原高校っていうのかな、埼玉県の、そしてですね西東京の東海大菅生の試合、まあこれもね好試合、もう熱戦でございました。見ました、皆さん、さっき終わったんですよ、さっき。まあ最終的には9対6で埼玉県のね花咲徳栄高校が勝ったんですけれども、もうこれめっちゃすごかったわけよ。もうね点取り勝負、もうね大量点じゃないんですよ、1点とか2点とかの点取り勝負でですね、8回に6対4で花咲が勝ってたのね。そしたら9回の裏にですよ、もう花咲徳栄高校がもう勝ってるとうどんは思ってて、あもうこれもうこれで終わりかと思ったらですよ、もう9回裏にこのね東海大菅生高校がねまたね同点までもひっくり返す試合がもう、ああもうこれねもう本当にもう私ねどこを応援してるっていうわけじゃないんですけど、もう同点になった9回裏に同点になった時ね、もう大声で、ね、いやーよかったってね大きい声出してしまいましたけれども、そしてですねこう試合がまた延長戦になりまして、10回はまた0対0ね、そして11回に試合が動いたんですよね。そして11回の表、花丸徳栄高校がなんと一気に3点を入れましてね、もうこれちょっとエラーとかもちょっとあったんですけど、エラーっていうのかな、でも一生懸命ですよね、みんなもう負けないぞとね、東海大菅生の方もね、もうだけどねもうちょっと11回の表に、花咲徳栄高校がね3点を入れまして、その裏ですよ、11回の裏ね、東海大菅生がもう絶対もう点と取りに行くはずなと思ったんですけど、まあまあちょっとね残念なことに0点で抑えられてね、9対6で花咲徳栄高校が勝利いたしまして、明日の決勝戦は広島県の広陵高校とですね埼玉県の花咲徳栄高校が決勝に進むということになりまして、もうこの準決勝のもう接戦よ、 歯も頭痛くなりました。自分さっき頭痛薬飲んでここ FM の歯に来たんですけどもね、それぐらいもう素晴らしい試合でね、本当にどこ応援しているっていうわけではないんですけれども、本当にね素晴らしい試合でございました。本当にね、今ねちょっと私のね熱弁をね聞いてくださったリスナーの皆さんありがとうございます。もう勝手に一人でねわーわー喋っておりますけども、まあ甲子園ね、まあちょっと今回ですね、今回の夏の甲子園、2017の夏の甲子園、なかなかね、うどんテレビの前で見ることができなくてですね、まあお仕事があるってことでありがたいんですけども、まあいろいろね、予定がありまして、なかなか試合見ることができなかったんですけど、うどんよ、先週ね、ちょっと娘のところ福岡にちょっと3日間くらい行ってたんですけども、その帰りね、いつ帰ってきたか、8月18日の金曜日にね、沖縄に帰ってきたんですけれども、その時ね、搭乗口入りまして、搭乗の中の方の、こう、飛行場でね、出発までちょっと1時間ぐらい待ってたのよ。そしてね、お腹空いたからね、売店でおにぎりとか買って、座りながらこう、甲子園を見てたんですよ。そしたらね、すごくいい試合があったわけ。この時はですね、なんと九州勢の大会、大分県の明豊高校と鹿児島のね、神村学園がね、試合してたんですよ。これもね、とってもいい試合。ハッサビよ。何対何だったかね、これ9対8で、まあ結果的にはですね、明豊高校が、勝ち進んでいったんですけれども、まあ金曜日の試合だったので、ベスト16の試合かなだったんですけど、もううどんおにぎり食べながら、あ、いい試合だなって思ったらね、気がついたらもう周りですよ。もう九州、私、福岡空港でこの、試合を見てたもんですから、まあ九州の方なのかな。あ、でもとても好試合だったので、すごいうどんの後ろにもね、もう横にももう本当人だかりができて、このテレビをですね、みんな食い入るように見てたんですけど、はぁ、もうこのね、試合のこの、なんていうのかな、ちょっとした盛り上がりっていうか、このなんかこう、一体感があったんですよ、この空港で。搭乗口の中なんですけどもね。今、福岡空港ですね、工事してて、めっちゃなんか変わってるんですよ、雰囲気が。中のね、搭乗口の中でも。なんと、福岡空港ですよ、搭乗口入るとね、ラーメン屋があるんですよ、一蘭。有名な一蘭が搭乗口に入るといただけるっていうのね、知らなくて、自分おにぎり買っちゃったんですよ。もうね、おにぎりね、もうそれが知ってたらおにぎり買わないで中で一覧でね、飛行機になる前にちょっと食べたかったんですけども、それ食べられなくて、もうおにぎりでお腹いっぱいしながら、まあ甲子園を見たっていう形なんですけど、いやー、この試合も楽しかったですね。面白かった。まあ、そうそう、神村学園のね、鹿児島の。見ました？最後のピッチャー、15番のピッチャー、荒垣くん。この子ね、沖縄の子なのよ。知ってました？皆さん。あれ、書いたはずだけどね。どこだったかな？どこ出身だったかな？ちょっと荒垣くんね、神村学園の15番のピッチャーの金城くんが、沖縄のね、出身の子なのよ。でね、顔見たらね、やっぱりうちの味らしてて可愛かった。でね、ちょっと自分パッと見、あ、この子スリム、もう身長も高くてスラーっとしてて、顔はね、ワンオクロックのタカに似ていた。ねえ、似てたんじゃない？いやー、もう本当にもう、負けて最後ね、ずっと笑顔で頑張ってたんですけどね、金城くんね、神村学園の金城くん、ピッチャーのね、もう泣かないでもう最後はちょっと頑張ってたんですけども、ちょっとほら、なんていうの？金網のところ行くさ。あり。金網のところじゃない。なんだった？応援スタンドの方に行くさ。うん、応援スタンドの方に行ったらね。もうね、監督に、小田監督だったかな？監督にね、頑張ったな、みたいなこと言われたらもう泣き寄ったんですよ。もうこれ見てね、うどん空港でちっちり泣いてました。ねえ、荒垣くん。この見てるときは、荒垣だから多分うちなんちゅかなって。思いながら見てたんですけど、やっぱり調べたら沖縄の子でしたね。南部じゃなかったかな？富城方面の子じゃなかったかな？ちょっとね、わからないんですけど、調べたのにね、どこに書いたか忘れたっていうね、もう最悪のパターンですよね。 はい、ということでね、まあ、甲子園、まあ、長かった甲子園も明日決勝ということで、今日の準決勝、もう本当に素晴らしい試合でした。まあ、10時からね、ずっと見てたんですけれども、本当ね、もう本当、今日ラジオなのに、試合終わるまで息かんてぃしてたんですよ。だけども、最後まで見れなくて、もうラジオで聞いて、ここにたどり着いたんですけれども、はい、明日の決勝、楽しみでございます。ありがとうございました。ということで、8月22日、旧暦の7月1日のトークテーマ発表いたします。YouTube。さあ、今日のトークテーマ YouTube でございますよ。皆様、好きな YouTuber いますか？どんな YouTube 見ますか？今ね、この YouTube ね、めっちゃ自分の中で流行ってるとか、こんな YouTube 見るのが好きだよとか。あります？もしありましたらね、ぜひ教えていただきたいと思います。うどんはね、なかなかSNS、YouTube とか、Facebook とかを、なかなか見る習慣がないというか、LINE とかね、メールとかはやっぱりこう、連絡事項とかいろいろあるので、こう、なんていうの？何気にこう、何気にではないですね。こう、意図的に自分を意識して開くようにしてはいるんですよ。あ、すぐ連絡来たらすぐ連絡しよう。仕事のメール、LINE が来たりとか、あとお友達からの LINE とかね、連絡とかが来たら、ちょっとあれなので、やっぱり見るようにはしてはいるんですけれども、なかなかね、YouTube とか Facebook をちょっとまとめて、時間があるときに、見るっていう形が多いんですよね。そう、だから、まあでも、たまに見るんですけれども、でもね、うどんもね、最近 YouTube をよく見るようになったんですね。で、それでちょっと今ハマってる YouTube があるので、これもまた後で発表していきたいな、お話ししていきたいなと思っております。はい。ということでね、今日は8月22日ではあるんですけど、さあ、8月22日、今日は何の日？わっしょーい！ということで、今日は何の日、まあ、シリーズ化しておりますけども、今日はですね、チンチン電車の日。ね、1903年のこの日、東京電車鉄道の路面電車が、新橋から品川で営業を開始し、東京で初めて路面電車、かっこチンチン電車が走った日となっております。なかなかね、沖縄はちょっと電車って言ってもピンとこないんですけども、まあ、チンチン電車って言ってもね、電車と何が違うの？っていう感じではあるんですけど、まあ、電車は普通のね、レールがこう、わーって引かれてるところの電車なのかな。で、チンチン電車は、道路？この普通のこのほら、道沿いにこう、レールが引かれてて、走ってる電車のことかな。よく長崎とかに行ったら、チンチン電車ってありますよね。ね。で、まあ、バスみたいに気軽に乗れる100円とかだったかな。長崎に行った時にちょっと乗ったことがあるんですけども、100円か何か払って、なんか生活、もう本当に生活するための電車なのかな？違い。路面電車。道に走ってる電車っていう意味なのかな。ちょっとよく、ちょっと違いがわからないんですけど、うん。まあ今日はね、チンチン電車の日ということで、はい、あれでございますな、調べたらね、これこの日しかなかった。今日はね、記念日、今日珍しいですね。一つ、はい、今日は8月22日はチンチン電車の日、皆様覚えててください。ありがとうございました。はあ、ということで、もうちょっとオープニングトークとね、いろいろ今日は何の日、いろいろね、お話ししておりますが、実はですね、先週の週末、高知高子20周年記念、ジャナドー玉尾ライブというのがね、名護市民会館の中ホールの方でありました。うどんはね、スタッフで、関わらせていただきましたけれども、まあ、もう朝ですよ。名護市民会館の中ホール目指して小桜ですよ。高速乗ってね、名護に向かいました。気がつかなかった。空がこんなに青いとは。ねえ、名護って海ってこんな青いの？高座ちょっと、かすんでたけど、なんで名護こんなに空が青いのとね、ちょっと、高速出た時気がついたんですよ。まあ、高速走ってる時はね、ちょっと全然気がつかなかったんですけども、もう、この名護の高速降りた後に、わかります？海がもう広がりますでしょ？ 58 号線。そして空ね、はーし、 こんなに違うかと。ああ、やっぱり違いますよね。やっぱりあれですかね、空気、高い建物もあまりこうちょっとないので、こうちょっと見えやすいというか、海とか空がね、それを感じやすいのか、それともやっぱり空気が違うのかなとか思ったらね、また木とかが多いのかな、自然が多いからこんなにね、空気が美味しいのかな、空気がもう澄んでるのかなと思いますよね。やっぱり名護と中部の違い、やっぱり那覇から名護に行くまたね、違いとかもあると思うんですけど、まあうどんは小魚だったんですけどもね、やっぱりなんか違うな、なんか濃ゆい、濃ゆかったんですよ。そしてまた濃ゆいといえば、このね、先週、この名護公演の前の週はね、那覇公演、高知高子20周年記念、ジャナドー玉尾ライブ、那覇の公演、くもじの方のね、バーで、ミュージックバーでね、やって、私もちょっと土曜日の方、スタッフで関わらせていただいたんですけども、そして次の週の名護公演、ファイナルね、そのスタッフとしてね、参加したんですけれども、まあ、ここも濃いというか、熱いというか、なんか名護の方の高知高子愛がすごいというかね、いやもうね、まあ作演出がね、前平ひとしヒープーさんだったんですけれども、もうほんとこのね、中ホールがもう満席になるというね、もう250名近くね、お客さんが入りまして、ほんと大盛況に終わりました。また那覇からも駆けつけてくれたね、皆さんの本当にありがとうございました。本当ね、いたんですよ、名護の方だけじゃなくてね、中部や那覇からもね、那覇の方に、名護の方に、足を運んでくださったね、皆様本当にありがとうございました。感謝しております。本当素晴らしい公演でございました。うどんもね、すごくね、勉強させていただきました。やっぱ20周年、ただ20周年じゃないですよね、やっぱね、すごいと思います。いろんなことがあったと思いますね。それもね、感じさせず、本当にこやかにね、皆さんに愛される、高知高子20周年記念、ジャナドーライブ、ジャナドー玉尾ライブでございました。本当にありがとうございました。そしてですね、次の日なんですけれども、次の日よ。次の日ね、メモリー、アクトっていうね、まあ、商品ではあるんですけども、西原エリスディーナという結婚式場でですね、そう、うどんちょっとお仕事させていただきまして、新しい商品、新婦が、お父さんとお母さんに向けての感謝の手紙を読むという結婚披露宴では定番じゃないですか。で、その、定番をまた新しい形にする、親への感謝の気持ちを新しくなんか表現する方法としてですよ。まず新郎新婦、まあ今回は新婦だけだったんですけども、新婦が親に感謝の気持ちを述べる前に、なんかこの新婦のちっちゃい時、小学校時代の時で、学生の時、中学校、高校の時、そして社会人になった時という、この3パターンを沖縄で、沖縄のこの役者、子役とか役者が演じて、その3世代のこう出来事とかエピソードとかを、このお母さんとお父さんにこう話していくっていう。そして最後にこう社会人になった、社会人1年生かな、結婚前の、役者がですよ、この本当にこの、花嫁さん、新婦にですね、どんどんこう手紙を渡して、はい、あなたが今度手紙読む番よっていう感じで、新婦に、お手紙を渡して、それから新婦がお母様、お父様お母様に感謝の意を述べるっていう、こう、なんていうの、新しい、こう、なんていうの、親への感謝の伝え方っていうのをさせていただいたんですよ。で、この幼少期が、今、超人、今、琉球超人の稽古してるんですけど、超人に参加している、すごい可愛らしいカノンちゃんっていう女の子と、そして H2O の、この学生時代の時代を、H2O のモーナがやりましてですね、この花嫁さんのこの社会人になった時の、なんていうの、役を、東間翔子がやって、で、うどんは何かと言ったら、この新婦のお母さん役、 させていただいたんですね。で、このお父さん役が、大人団の久高さんさせていただいて、自分が、お母さん役をさせていただいて、本当に、留め袖入ったんですよ。もう、初めて。初めて留め袖着させていただいてですよ。化粧もちゃんとね、もうお母さんらしく髪型もさせていただいて。もう、うどんの娘、今年21になるんですけど、もうやばかったですね。もう本当に娘がもう結婚するんじゃないかっていうことをもう頭に思い浮かべて、新婦のお母さん役させていただいたんですけど、もうちょっとめっちゃ恥ずかしいんですけど、めっちゃ泣いてしまってですね。はい。もうね、ごめんなさい。本当にね、貴重な体験をさせていただきました。お仕事だったんですけど、本当に、なんか素晴らしいお仕事させていただいたな。本当に心がほんわかするというか、泣けるというか、本当に自分に感謝を述べられている感じがしてね、本当ジーンときましたけれどもね。今日なんか、タイムスとか新報さんにもね、なんか新聞記事でなんか載ってるみたいなんですけども、どうぞ皆さんもしよかったら見てください。またし、結構、これが一つの余興のあれですかね、商品として、こういう売り出し、県内で初のなんかこう、メモリーアクトというか、ね、ものらしいので、はい、お疲れ様です。みたいなので、もし興味がある方、もし娘、息子が結婚するわとか、私もうじ結婚するわという方は、どうぞもしあれでしたら新聞を見てね、どういうものなのか、問い合わせていただけるとありがたいですよ。はい。今日も本当に週末、有意義な、充実した週末を過ごさせていただきました。ありがとうございました。はい。では CM 行きましょうかね。はい。メール。お待ちしております。アドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字 origin@fmnaha.jp となっております。CM です。うん。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。何かを待つかのように。この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。はい、火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手は劇団ダブルOCのうどんちゃんでございます。よろしくお願いします。本日のトークテーマは YouTube となっております。さあ、ツイキャスでもね、この YouTube に関して来ておりますよ。ありがとうございます。うっちーさんから、宝塚歌劇団の YouTube 見るのが最近のマイブームですよ、と来ております。いいねー。うち娘宝塚めっちゃファンなんですよね。ありがとうございます。そしてですね、ミッキキさんからいただきました。ありがとうございます。足の裏から人間になるにはっていう名前の YouTuber が好きです。ほう、ありがとうございます。はい、ちょっと自分もちょっと調べてみましょうね。何これ、足の裏から人間になるにはっていう名前の YouTuber さんね。どんな YouTube なのか、ちょっと自分もね、検索してみたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。カチと SKE48 さんから、うどんちゃん愛してるよと来ています。ありがとうございます。もうね、こういうね、もう、言葉かけられるとね、もう本当に頑張ろうと思いますね。はい。いろいろね、YouTube、まあ、うどんも見ておりますけどね、うどんね、やっぱりね、どんな YouTube よく見るかって言ったら、やっぱり食事の、 よく見るんですよ。あの食事の作り方とか、まあ、あのどんな夕飯するかな、なんかってこと、美味しい食事とかね、検索するといろんなのが出てくるんですよ。でその中にですね、まあ、細かくこう YouTube でこう、料理をしてくれる YouTube もあるんですけども、あのね、これね、吉本の、東京のかな、吉本の芸人さんの女の子なんですけど、バリちゃんっていう YouTuber がいるんですけども、このバリちゃんの食事を作る YouTube が好きなんですよ。で、食事作るのは、ま、大まかな、なんていうの、手順でこう YouTube に載ってて、その後自分が作った食事を、このバリちゃんが食べるっていう YouTube なんですよ。で、一切、あんまり喋らない子なんですね。芸人さんらしいんですけど、吉本の。で、あの、バリちゃん、もう私バリちゃんってしか知らない。この人の、ちょっとネタとかコントとか、漫才とか見たことないんですけど、この YouTube で、こうよくね、あの、揚げ物とかするんですよ。あの、はんぺんを揚げたりね。な、こう、ちょっと、この子ね、玉ねぎが好きらしくて、玉ねぎの味噌汁を、玉ねぎだけが入ってる味噌汁を作ったりとか、そんなの手が込んだ料理とかではないんですけど、めちゃくちゃ美味しそうに食べるんですよ。だから、あ、これ絶対美味しそうだなと思って、自分はこのバリちゃんの YouTube を見て、はんぺんの中に、はんぺんを三角に切って、その切り込みを入れて、こう中にちょっとチーズを入れて、そして、水溶き片栗粉をつけて、卵入れないんですよ。あの、水溶き小麦粉か、につけて、パン粉をつけて、さっと揚げるっていうのをやったりとか、で、あと、かさ増しエビフライっていうのをやったりとか、結構ね、真似して作ったりしてるんですよ。うん。で、この子よくね、揚げ物と千切りのキャベツが好きで、で、私もこう千切りのキャベツとこの揚げ物をこう添えて食卓に並べたりとか、結構ね、真似して作ったりしてるんですけど、まあ、作る工程というか、自分はこのバリちゃんが自分が作った食事をもう黙々と何も言わないで食べるっていう画像が好きなんですよ。ちょっとマニアックですかね。なんかね、めっちゃなんか見ちゃう。なんでだろう。人が物食べてるの見ちゃうんですよね。いや、なんかちょっと最初なんか変な気持ちだったんですよ。なんか人がご飯食べるの見るって、なんかちょっとなんか人がね、なんかトイレ入ってるの覗いてるみたいな、あんな感覚で、なんかいいのかなって思ったりとかしたんですけど、もうめっちゃ面白い。そう、ハマるんですよ。なんでハマるのかな。あ、いやいや、待ってよ。じゃあスイキャスが落ちてるみたいですのでね、ちょっとね。じゃあちょっとやりましょうね。すいません。で、この、バリちゃんの、バリちゃんの、YouTube を見てたら、今度は、このほら、この、画像を見てるとき、下にこういろんな動画が出てくるんですよ、YouTube のね。そしたら、もう一つ、お気に入りの自分、YouTube を見つけまして、一回見たからもうハマってしまって、で、これも人が黙々とご飯を食べるっていうシーンなんですけど、この人は一切ね、料理はしません。するかな？だからあんまり見てないけど、でも見たらもう続けて見ちゃうんですけど、あのね、YouTuber、名前がね、なんかな、小粒ちゃん。小粒ちゃんって言って、すごく、あの、顔は映らないんですよ、この子。あの、鼻から下で、もうめちゃめちゃご飯食べるっていうシーン。この子も何も言わないで、ご飯食べたり、外食したり、お酒飲んだりとかして、下にコメントが出るんですよ。美味しいとか。で、もうお酒が好きです。もうとってもこのビールは美味しいとかね、いろいろ出るんですけど、もう多分、上半身、まあ、鼻から下で上半身しか映ってないけど、よーが似てるんですよ。よーが似ているのにいっぱい食べるんですよ、この人。ねえ、すごいなと思って見てます。ご飯系が多いかな。で、ご飯系と、あと、一つちょっと、見て、一回見たんですけど、ちょっと途中でちょっと、ウェってなってちょっと見なかったんですけど、耳掃除する動画ってわかります？私ね、なんかこう出てきたんですよ。なんかどんどん見、あの、こう、どんどんわーって見てたら、耳を掃除する、なんか多分、サロンみたいのがあるんでしょうね。あの、専門の。 専門のサロンみたいなのがあって、耳にちっちゃいカメラかな入れて、耳の穴をこうこのちっちゃいカメラでこう耳の中に多分入れて、その綿棒とかでめっちゃ人の耳垢を取るっていう動画があったんですよ。最初あの耳の中の毛を切って、なんか専用のちっちゃい多分ハサミかな、耳の中だから切って、それからなんか綿棒でなんかオイルかなんかつけて、ゆっくりゆっくり耳の中の赤をあの綺麗にしていくっていう動画だったんですけど、最初はなんかこれって思って見たんですよ。多分これ見て、あ、だんだんなんかこう汚れていた耳の穴が綺麗になっててすっきりするっていう、多分ハマる人はハマる、結構ね、何十万回ってあったんですよ、見てる回数、再生回数が。だから多分こう人気のある動画で、こうなんていうのかな、スッキリ感がいいっていう人が見るんでしょうね。私途中でねちょっと見切れなくてもう閉じちゃったんですけど、あ、面白いな、こんな動画もあるんだなと、 ありましたけどもね。皆さんどんなですかね、こうちょっと自分あれですそうなんかねあ、すいません、なんかいろいろねツイキャスもね、ありがとうございます。いろいろ来ておりますけれども。はい。そうなんです。ウッチーさんがね、いろいろ帰ってきております。そういえば、うどんちゃんの紙芝居も YouTube にアップされてますよね。そうなんです。2年前かな ?3 年前、3年前じゃない、結構前かな ?3、4年前かなに、ちょっと自分が保育士だった時に、3匹の子豚を、やった時、まあ、3匹の子豚の、紙芝居も自分で手作りして、お母さんのところを顔をくり抜いて自分の顔を出して、3匹の子豚子供たちに、はい、自分でお家作りなさいとかって言ってやる紙芝居です。そして狼が出てきたら自分が狼になって、子豚たちにこんな家吹き飛ばしてやる、ふーとかってやる紙芝居を、はい、ちょっとYouTube にアップさせていただいて、そしてね、もう一個が3匹のヤギのガラガラ丼もね、あれは紙芝居というか、ちょっと動画的なもので、アップさせています。ぜひね、見てください。はい。あ、やっぱり来ておりますよ。ミッキッキさんから、やっぱり耳掃除の動画、スッキリしますと。過去笑い。やっぱね、そうかも。うん。やっぱりね、どんどんね、カラカラ耳としっとり耳垢があるの分かります？皆さんどっちですかね？うどんね、カラカラ耳なんですよ。サラサラサラしてる、硬い耳垢が溜まる方なんですけど。でもね、自分はね、あんだけ溜めきれないな、耳垢。もうお風呂入った後もうすぐ掃除しちゃう。もう痒くなるというか、なんか耳の掃除しないと、なんかお風呂入った気がしないんですよ。うん、綺麗になった気がしないので、毎日耳掃除はしますね。やっぱ YouTube ね、まあ自分はね、ちょっとこの、食べる動画とか、あと食事を作る、パンツーマンっていうね、男の方が、やってる動画もあったんですよ。料理作って、この人も自分で食べる、自分が作った料理を食べるっていう。ね、この人台所で作るんですけど、上は普通に T シャツとか着てるんですけど、トランクスのパンツを履いて料理をするんですよ。いや、これも面白いなと思ってね、私もね、まあ、前に、ある時期見てたんですけど、今は見てないですね。あ、これも面白かったですね。パンツマンのね、動画。はい。ありがとうございます。さあ、ここでね、ちょっとメールいただいたので、メール行きましょう。さあ、うどんちゃん、こんにちは。こんにちは。ラジオネーム、沖縄大好きです。ありがとうございます。お久しぶりです。テーマ、YouTube。YouTube、めっちゃ見ます。音楽やアニメ、実況動画に生放送。生放送もあるの？いろんな動画見てます。なるほど。YouTuber で有名なのは、ヒカキンさんとかが有名ですね。あ、彼は、ほぼ休みなしのペースで動画投稿されており、ボイパが得意です。彼の動画とても人気なので、うどんちゃんも一度見てみてはということでいただきました。沖縄大好きさん、ありがとうございます。待ってよ、YouTuber のヒカキンさんが有名。なるほど。ちょっと私ね、ヒカキンね、書いとこうね。ヒカキンさん。 うん。ちょっとね、検索してみたいと思います。え、ボイパっていうことは、この、バッバッパッ、ブッブッパッとかが上手なのかな？じゃあね、とても人気の YouTuber というので、ちょっとうどんも見てみたいと思います。ありがとうございました。ヒカキンさんね。はい、ありがとうございます。さあ、続きましてのメール行きましょうかね。うどんちゃん、こんにちは。モンパの嫁です。あ、嫁さん、ありがとうございます。今日のテーマは YouTube。うん、最近 YouTube で気に入ったのは小樽水族館のペンギンショーです。このペンギンショーのペンギン、あまりやる気がありません。調教師さんの指示を全く聞かないペンギン、餌で釣ろうとしても釣られない、困った調教師さんが餌の魚の説明を始めるという一種自虐的なショーです。調教師さんがまるで滑り気味のマジシャンのように喋りがうまくて結構面白いです。うどんちゃんはペンギン好きですか？好きですね。はい、私は水族館で働いたことがあります。すごい。水槽を回って仕事をしていたのでペンギンの近くに行くこともあったのですが、あまり人に懐かない印象です。時間があったら検索してみてください。言うことを聞かないペンギンショーとかでもヒットします。ちなみに言うことを聞いたバージョンもあります。かっこ笑い。ということで、モンパの嫁さんからいただきました。ありがとうございます。なるほどね、ペンギンショー。ちょっとこれもね、ちょっとまだ見たことがないので、検索してみ、たいと思います。あのね、うどんはね、東京のどこだったっけ、あっち、めっちゃペンギンがね、ペンギンがいるところ、前浜の次、葛西臨海公園だ。葛西臨海公園の水族館に行った時に、ペンギンめっちゃ見てました。あれ、ペンギンがほら、この水槽、こう、陸で泳ぐところが横から見えるでしょ、地下というか。うん、あっち面白かったですね。よくね、ペンギン見に行ってましたよ、子供たちと一緒に。はい、ぜひ、この、言うこと聞かないペンギンショーをちょっとね、検索したいと思います。ありがとうございました。いいね、YouTube。いろいろあるんだね。全然、広がってないな、YouTube。ただご飯食べる動画とか食事の動画しか見てないから。はい、はい、じゃあ次行きましょうかね。はい。うどんちゃんとラジオの前のオーディエンスオッズです。雨の本州から中がなびら、芝居太郎か博士でございます。ということで、博士さんありがとうございます。博士さんは本州にいるのね。はい、先週の意味深なメール、うどんちゃんが反応していたので続報を。そう、彼、博士の元カノが博士に似ている子供を連れていたのは、別れた後に博士に似ているタイプの人と結婚していたので、結果的に他人の空似にしてはできすぎの子供が生まれたってことなんです。怖い。本当か？この事情が判明するまで博士は恐れおののいていましたけどね、かっこ笑い。ということでありがとうございます。そんなことってある？まあ他人の空にってはありますけどもね。まあ元カノの子供がめっちゃ自分に似てるって怖くないですか？まあね、恐れおののいていたって書かれてますけどもね、博士さんね。いや、恐れおののくでしょう。すごいですね。恐れおののく。うわぁ、怖いな。いや、まあ、男性あるあるですよね。まあ、女性はね、男性が自分に似ていることっていうことがなかなかこうないと思うのでね。うわぁ、そういうことだったんですね。博士さん。はい、ありがとうございます。他人の空に。めっちゃ気になりますね、おばちゃんは。はい。そっか。あ、ちょっとすいません。あ、ちょっとね、そうそう、YouTube で生配信できるんですよ。元タカラジェンヌの方も YouTuber で生配信やってますね。あ、なるほどね。生でこう、ライブ的に、まあ、ライブ的に、こう、配信するね。まあ、もし料理なら、今生放送で、こう、料理作ってますよとか、こういうの感じかな。ちょっとわからないんだよね、自分が、こう、YouTube の、こう、機能みたいのも。ねえ。 おー、なるほどね。俺さんから、何にでもアイスをつける YouTuber 追加来ないから強化ですね、これね。強化もやったらいいのに、 YouTuber なったらいいのに。あれ、ちょっと待ってよ。あ、どうなってる自分。はい、落ち着きました、ありがとうございます。なるほどね。まあいろんな YouTube があるから、まあちょっとね、自分もあのいろいろね、あのや検索してみたいなとは思うんですけれども、あ、最近ね、そうだ、もう一つ、日本人の人なんですけど、多分ね、あの関西の方、あ、九州方面の方かな、ちょっと分かんないですけど、喋り方がちょっとなんか九州とか福岡県とか山口県とかあちら辺の喋り方に似てたんですけども、ともちぎのなんか韓国、この日本人の方が韓国に留学してるのかな、住んでいて、でこの日本人ともちぎっていう方がですね、あの韓国の食事をいろいろあのこう出前でこう宅配でこうお家にしてもらって、いろいろ韓国のチキンとか韓国のこのキムチとかトッポギとか、あとね、いろんな韓国の料理を、パンとかでも買ってきて、この YouTube で配信して、この美味しさとか自分の好みなんですけども、独断と偏見なんですけども、自分のこう食べた後の感想とかを YouTube で発表して言うっていう動画も、ここ何日か見たことがあります。数日前に見ました。で、韓国のチキンがめちゃくちゃカリカリだっていうことをこのともちぎさんがおっしゃってて、すごい髪のストレートのすごい綺麗な人なんですよ、顔もね、あのすごいの美人さんがこうやってるんですけども、なんかね、韓国のチキンが日本と違うのかな、すごいね、食べ方の音とかがガリガリガリガリって言ってめっちゃ美味しそうなんですよ。その時に必ずコーラをも飲むんですね、彼女が。でコーラをもめっちゃのカメラの前に氷を入れて、ドボドボドボドボドボって入れてこう飲むっていう、そして飲んだ後にチキン食べて、めっちゃ美味しい、めっちゃうまいって言いながらこう食べてるっていうシーンがあって、でまたこのチキンシリーズが結構あるんですよ。でこの韓国のチキン、普通のノーマルのチキンと、またチーズパウダーがついたなんかチキンが、すごいこの人の、このともちぎさんの好みらしくて、まあこの人の好みで、まあいろいろね、あのチキンを食べていくっていうね。とかチキンだけじゃない、なんかね、チーズも好きみたいで、なんかいろいろチーズの入ったなんかね、なんかお肉に絡めてチーズを食べるっていうシーンもあって、で、あと韓国のこの、なんていうの、屋台とかも食べ歩きして、このなんか日本との違いとか、この自分が好みの食事を紹介するっていうね、YouTube もなんか面白いなと思ったんですよ。そう。だからね、なんかいいな、やっぱ食事、やっぱ食事だな、自分食事のガチマヤだからかな。やっぱね、何人でもアイスつける人のね、YouTube を見たい。ということで、じゃあメール行きましょうかね。はい。ラジオネーム。RTM のみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、うどんさん。こんにちは。今週も一人で番組を担当なんですね。そうなんです。月一で、京香ちゃんをゲストに呼んだ方がいいんじゃないですか？まだ沖縄にいるんでしょ？うん、いると思いますよ。いりますよ。はい。自分も高校野球は好きで、ラジオやテレビでチェックしていますが、広島の広陵は悪夢の佐賀北戦以来の決勝になりますので、今回は優勝を目指して頑張ってほしいです。めっちゃすごいよね、広陵ね、打線すごくない？めっちゃすごいと思った。このね、広陵の試合を初めて見る、今回の今年の夏の2017の夏の甲子園はね、なかなかテレビの前で見ることができなくて、もうね、この今日ちょっと広陵高校ちょっと準決勝で見たんですけど、もう打線がすごい、もうみんなよく打つわけよ。もちろんね、一緒に対戦した天理もめっちゃすごかったんです。めちゃくちゃ打ってたんですけど、もうね、ホームランも打つし、もう明日のね、あの、花咲と、この広陵の試合、めちゃくちゃ楽しみです。自分ね。はい。あ、でもね、あの、久しぶりの悪夢。ね、悪夢の佐賀北戦以来の決勝になるということでね、本当、優勝を目指して頑張ってほしいですね。花咲、あの、こう、花咲、何だったっけ、うんとね、何だ、もうすぐよ、どこに、花咲徳栄高校もね、なんか久しぶりの2005年以来の決勝 と言ってたかな。埼玉がなのかな、2005年以来の決勝に進む埼玉県の高校がかな、言ってましたよ。はい。そしてしかし今回は大阪桐蔭を破った仙台育英を倒して勝ち上がってきた。なるほど、今回ももう一回、大阪桐蔭を破った仙台育英を倒して勝ち上がってきた花咲徳栄、これ徳春っていうのか、徳春との対戦になりますので見応えのある試合になりそうなので明日が楽しみです。ほんと楽しみ。テーマの YouTuber に関しては、ガラケーなので、ノーコメントでお願いします。かっこ苦笑いということで、RTM のみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。はぁ、もう、めっちゃみっちゃんさん。ね、明日の決勝めっちゃ楽しみ。うどね、ちょっと録画予約したんですよ。もし何かあった時になんかこう電話でこう呼ばれたりとか見れなかったとかあったら悔しいので、ちょっとね、もう今日でね、予約してあります。万が一、見れなかったらということでね、まあ結果知ってもちょっと試合内容も見たいのでね、なるほどね、こう、明日やっぱ広島県と埼玉県の試合ということでね、いやー見応えがある試合になると思います。皆さんもね、もし何か、感想とかありましたらずっとお寄せください。お願いいたします。ということでね、CM 行きたいんですけど、うどんが準備ができてないということで少々お待ちください。できておりましたもうパタパタですよ、すいません。ということで、メールまだまだ募集しております。お願いいたします。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp となっております。 CM です。 FM なは78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なら
よい品をいつも安く、ビッグワン。
この番組はよい品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい。火曜、リジンチャンプルー。ここ、FM 那覇より生放送でお送りしております。本日のお相手は、劇団 OC のうどんちゃんでございます。よろしくお願いします。本日のトークテーマ、YouTube となっております。さあ、YouTube ね、うどんね、ちょっと今こう、皆さんとこう、いろんなね、YouTube の話をしている間ですよ。なんか、こんな YouTube、多分、あると思う。ほら、よく Facebook とかで YouTube とか動画とかをこう、貼られてる Facebook ってあるじゃないですか。こう、痩せる、ストレッチとか。ね。な、髪型可愛くするの、こんなとか。で、あと最近なんか料理とかケーキとかを、なんかこう、簡単に作れる、もう本当に1分ぐらいの動画とかあるじゃないですか。で、それもすごく自分もよく見るんですけども、それ以外にですね、なんかね、こう、フェイシャルというか、こう、顔の、こんな、マッサージする、なんていうの？ YouTube とかないですかね？あるよね、絶対ね。だって、ヨガとか、体を、かわいい子たちが来てありますけど、クレラップのような、かわいい。ありがとね。そう、なんかね、顔をね、こう、リフトアップする YouTube の動画とか、まあ、こんなしたらね、シミとかがなくなる、こんな化粧水使ってますよ、とかね、こう、美容関係の YouTube があったらなと思うけど、やっぱありますかね？いや、あると思いますね。うん、私がわからないだけで、今度はね、ちょっとね、検索してみたいと思います。うん。で、やっぱね、こう、なんていうかな。やっぱりね、髪の毛こんなしたら、よく、うん、これ Facebook だったかな？こう、こんな髪型するには、自分ではこんなやった方がいいよ、とか。やり方とかやる動画があるじゃないですか。なんだっけあれ。ね。そう、こんなのもあるので、多分こんな、なんていうの？こう、リフトアップとか。こんなのもあるんじゃないかなって。わかった。今日検索して見てみる。ね。見てみます。ということで、これでちょっと最初にしたかったんですけど、なんとうどんね、ビッグワンに行きまして、ちょっとね、 また YouTube と全然違うんですけど、これも YouTube でやりたいな、自分がね。これ変なメニューではないんですけども、ビッグワンさんに行ってレモンイカ店を見つけてきました。これね、もう以前ね、加トちゃんさんが Facebook に載せてなかった、これめっちゃ美味しいよって。瀬戸内レモン塩、サクサク食感、さっぱりレモンが癖になる、めっちゃこれ絶対美味しいって自分ね、ちょっとねコメント送ったような覚えがあるんですよ。これね、ビッグワンさんで勝負だと言ってますけど、248円で購入してきました。イカ天ね、イカ天も好きなんですけど、うどんこう柑橘系とかレモンとか酸っぱい系好きなんですよ。だからね、ちょっとねこれね食べてみたいと思います。ちょっとビッグワンさんでねちょっと買ってきました。本当は最初にする予定だったんだけど忘れてた。甲子園の話するってめちゃくちゃあれでしたんですけど、教科がいたら絶対これアイスクリームつけたいとか変なこと言い出すと思うんですけど、これ食べてみたいと思います。これねビッグワンにもあったよ。はい、行きます。おいしい、おいしい、ヒット、レモンイカ天、あ、おいしい、え、もちろん笑ってますね、あれ、おいしい、あ、やばい、これね、あのイカ天が柔らかいし、このなんていうの、レモンパウダーがめっちゃ効いてる。おーしい、コーチ、高子さん、食べてみてください。ほらほらほら。皆さんどうぞどうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞ。両手。どうぞ食べてみてください。みんなどうですか？おいしいってなりません？
おいしい。
ねえ。
酸っぱい。
酸っぱい。おいしい。なにこれ。しょうこ食べん？おいしい。うるさいね、ごめんね。うん、これね、おいしい、また買おうかも。うん、あ、めっちゃおいしい、やばい、ちょっとねもうエンディング忘れそう。はい、あ、これはねちょっとおいしいな、これよ、ちょっとハマるかもしれない自分。ちょっとマイブームな、これよ、もう一個あったんだよ、シリーズが。レモンイカ天と、あと何だったかな、何だったか、レモンイカ天とよ、明太子だったかね、何かがあったんだよ。あー、ちょっとね、このシリーズちょっと、もう一回ちょっとビッグワンに行って、いろいろね、見てきます。あ、これ美味しい、これ当たりだな。皆さんどうぞこの、おやつでもいいし、なんかお酒飲む方はね、おつまみにもいいんじゃないですか。うどんはね、お茶と食べたい。あ、美味しい、これ。めっちゃいい。そして、ごめん、もう一個。ちょっとギリギリなんですけど、これね、トロマロライム味ってあるんですけど、またライムね、柑橘系の。これいただいたんですよ、うどん。こう、うどんじゃ食べてみて、っていうことでね、ちょっと開けてみます。あ、なんとかこれ。ハサミ使わないで開けられますよっていうタイプですね。マッシュマロ、別にマッシュマロとっても好きではないですけど、別に嫌いではないので、ちょっと、トロマロいただきます。じゅわっととろける新口どけ、おいしい、酸っぱいマシュマロ、本当に酸っぱいなのに、あ、28度以下で保存してください。あ、おいしい、ライム果汁 50% 使用。これ皆さん見たことあります？トロマロライム味、トロマロっていうのはマシュマロの味ですね。あ、やばい、おいしい。あのね、ちょっとすいません、最後にちょっといろいろ食べまくったんですけど、いや、これはねちょっとヒットですね。これちょっといただき物なんですけども、ビッグワンさんで買ってはいないんですけれども、これトロウママロ、皆さんどうぞ気になる方食べてみてください。さあ、1時間ねお付き合いくださいましてありがとうございました。本日のトークテーマ YouTube、 いろいろ皆さんもね教えてくださりありがとうございました。いろいろうどんもね今日ちょっと検索してみたいと思います。ありがとうございます。さあ、来週のトークテーマなんですけれども、ちょっとねこういう食材ちょっと面白いの見つけたので、来週は面白い食材、うん、ちょっとねうどんもね っとビッグワンとかお店に行っていろいろいろんな食材をちょっと買ってお菓子とか買ってきて皆さんに紹介したいと思います。どうぞ皆さんもね、うどんにこれ食べてほしいな、これ美味しいよとか、これ変わってるよというものがあればどうぞご紹介ください。面白い食材、明日来週ですよ。いいですか、だからうどん買いきましょうね、忘れるからねということで1時間お付き合いくださいましてありがとうございました。また来週火曜日夕方5時にお会いいたしましょう。本日の相手は劇団 OOC のうどんちゃんでした。また来週、バイバイ。